目崎正明ハッピーウェッジ。
国際文化アナリストの目崎正明です。
アシスタントのドキドキキャンプ佐藤光晴です。
はい、今日はですね、はい、ちょっと本の紹介をしたいと思うんですけれども。
本ですか？
はい、はい、ちょっと今までね、なんか本の紹介なんか全然したくなかった、全然してなかったんですけども、はい、ちょっとね、最近読んだ本の中で、うん、あまりにも面白すぎて、これはね、なるべく多くの人にね、ちょっと読んでもらいたいなっていう、まあ、もしくは読まなくても、うん、内容について知ってもらいたいなっていう本がありまして、
はい、
このね、本のタイトルが、希望の歴史で、副題としてね、人類が良き未来を作るための18章っていうね、これはオランダ人の、ルトガー・ブレグマンっていう人が書いてる本なんですけれども、はい、でこれね、まあ、希望の歴史なんていうんでね、いわゆる人類の、近代の歴史を見ながら、この将来的にその、僕らがどういう社会に向かっていくのかっていうことを考える上での、いわゆる、将来は明るいんだよっていうような話にはなるんですけども、簡単に言っちゃうとね、だけど、基本的な話として、世の中に性善説性悪説ってあるじゃないですか、で性善説性悪説っていう話があるときに、意外と世の中は性悪説に基づいた、話というか、いろんな社会システムっていうものができてることが多いんですよね、どうしてもやっぱり人間っていうのは、やっぱり例えばそうだな、社会保障のシステムなんかあったとしても、じゃあお金をばらまいたらね、そんなのはみんな怠けてやんなくなっちゃうとか
はいはい、はい、
とにかくそのだから基本的には人はほっとくと悪いことするし、あと環境によって人間っていうのは悪い環境に入れると悪いことしちゃうから、だから、いい環境を作んなきゃいけないとか、どっかで、必ずしも性悪説ではないかもしれないけども、その人間っていうのは悪いことををしがちだっていうね、放っておくと、っていうのがあると思うんですけども、でね、例えばこれ本の一番最初 の冒頭で出てくるのが、戦争でね、第二次世界大戦の時の戦争の話なんですけども、これ第二次世界大戦だけじゃないんだけど、いろんな戦争の中で通常兵士、戦争の中での兵士って、いわゆる最前線で戦ってる人っていうのは、いろんなその、相手の兵士をこういわゆる殺すってことをどんどんしていくわけじゃないですか、
はい、
でじゃあ実際にその統計を見てみると、本当にその自分の手で、相手の兵士を殺した人の割合っていうのが非常に少ない
っ
ていう、だいたいなんか1割ぐらいらしいんですよ。
そうなんですか？ほう。
でなぜかっていうと、
はい、
多くの人はやっぱり殺したくないから、だからその銃を違うところに撃ったりとかね、結構やってるらしいんですよ。でただじゃあ戦争って 何十万人何百万人とか人が死んでるわけじゃないですか、でどういうふうに死んでるかっていうと、大体爆弾とか、遠隔操作ですよね、でこれだと、いわゆるボタンを押すだけだから、あんまりその、要するに感情的にこうそんなにその影響がないわけですよ、
目の前で何か見るとかじゃないから。
そうですね、ゲーム感覚ですよね、ある意味ね、ゲームで、ボタンを押して、あと最近だとだって、遠隔の飛行機を、例えばアメリカのテキサスにの飛行場にいる人がね、遠隔でそれを例えば、中東に飛行機を飛ばして、でそこで爆弾を落とすとかね、やってるわけですか ら、ほとんどゲームと変わんないじゃないですか、それって。だから、それもある意味その、人間がその本当にここで人を殺さなきゃいけないみたいな話になってくると、実際それはそのやってる人っていうのはほとんどいなくて、みんな避けてるっていうようなね、話から始まるんですけども、でこれね、そのいろんな、これ結構ね、上下感あって、で結構長いんですよ、だからこれ全部読むってなるとね、結構大変なんですけど、でもね、本当にこれね、もう僕夢中になってね、もう一気に全部読んじゃったんですけどもね、で こういうこの話の中でね、例えばいくつか世の中でめちゃくちゃ有名になってるスタンフォードの監獄実験っていうのがあるんですよ、うん、でこれ聞いたことは
なんか、その名前はちらっと聞いたことはありますね、うん、中身どんな感じだったかちょっとあれですけど、
はい、はいはい、これねスタンフォード監獄実験っていうのは、うんうん、まあ、これ1970年代ですね、
はい、
うん、70年代にそのスタンフォードの監獄実験っていうのを行ったんですけども、うん、でこれ何かというとスタンフォード大学のね地下室にアルバイトの人が集められたんですよ。でアルバイトの人に、まず囚人の役の人とあと囚人の監視役の人っていう風に分けられて、で実際に、もう数週間ねもう完全にだからアルバイトなんだけどもでもあなたはじゃあ、囚人ですって言って囚人の服着せられて本当にその監獄に入れられて、でその牢屋の食事もしてっていう、だからシミュレーション的にね、まあ、演技なんだけども本当にその役をしばらくやらされると、まあ、数週間、はい、で監視の人は本当にもう監視の服着てって全部だからやらされるわけですよ、でどうなるかっていうね、それが、うん、要するに役割を与えられた人間がどういう行動をするかっていう実験だったんですよ、はい、で、何が起こったかっていうと、もう最終的にはもうね、その監視役の人たちっていうのがもうめちゃくちゃ凶暴っていうか、もう怖くて、うんうんうん、非常にその権威的になってきて、で囚人役の人をなんかもう、もう拷問に近いようなことをやったりとか、うん、で最終的にはその囚人役の人たちがもう勘弁してくれと、もう帰りたいって言って、やめてくれなんて言ってもう大騒ぎして、で途中で実験がもう収拾つかなくなっちゃって終わっちゃったって話なんですよ。でそもそもね、なんでこんな実験をやったかっていうと、これナチスのホロコーストってあるじゃないですか、
はい、
まあね、第二次世界大戦の時の要するにそのドイツのナチスが、まあ、ユダヤ人をね、まあ、大体800万人ぐらい殺害したっていうふうには言われてますけども、あれのその原因が何だったんだっていうことを戦後ね、いろんな人たちがやっぱりこう証明というか、まあ理由を探ろうと思っていろんなその実験だったりとか社会学の人たちが、いわゆるだってね、あれってそのすごくなんか凶暴な人たちがやったっていうよりも、まあ非常にその一般の人たちがそのユダヤ人の迫害に加わりで、まあそれだけのね殺害が起こってしまったっていうことなんですよね、ホロコーストっていうものが。だからなぜホロコーストみたいなことが社会で起こるんだっていうようなことをとにかく調査するための一つの実験だったわけですよ。だからこのスタンフォード実験っていうのは、あ、なるほどなと、やっぱり人間っていうのは監視役だとかね、ふうに言われた瞬間にその監視役、まあ、あくまでこうやって演技のはずだったのにもかかわらず、うん、もうそのめちゃくちゃその権威的になってしまうっていう、
どんどん役に引っ張られてしまうというか、
そうですね、
は、
うん、っていう話があったわけですよ、
はい、
でそうすると、まあ、これって、ああなるほどなと、うんうん、だから人間っていうのは非常に弱いし環境によっても何でもなっちゃうんだっていうような一つの証明となって、でこれ本当につい最近までも誠しやかにね、これがこういうことがスタンフォードの実験を見てみろと、こんなのがあるんだから人間っていうのはもうね、ダメなんだ、ダメっていうのかな、信用できないというか弱い存在なんだみたいなことに使われてたんだけども、実はこの本ではこのスタンフォード監獄実験っていうのはこれインチキだって話なんですよ。
おうおうおう、どういうことですか、
うん、だからこの実際のその、うん、この実験のやり方ってものが、
うん、
ほぼ、シナリオがあって、でうん、こういうふうにやれとかで、最後にすごく有名になったもうこのね、自分はなんだ、あ、これね、最後のね、
はい、
その囚人が感情を爆発させてね、
うん、
で実験監獄のドアを蹴ってこう叫んだと、うん、なんだってんだジーザス、腹渡が煮えくり返る、わからないか、俺は出たいんだ、ここは最悪だ、もう一晩も耐えられない、うんざりだって言ってね、
はい、
でこのビデオがね世界中に広まって、もうこんななっちゃったと、
うんうんうん、
そしたら後で 調べてみたら、これはこの人は言わされてたと、セリフがあって。
へえ。っていう実験と言いながらもうその実験のゴールまで決められてた台本だったと。
そうなんですよ。そうなんですよ。
へー。
でちゃんと指示があって、うん、こうしろああしろっていうふうにちゃんとこのね実験をやった人が、うん、最初から監視役の人たちに対してこういうふうにしろっていうこともかなり綿密にその指示をしてたらしいんですよ。だから全然その客観的なその証明をしようという実験ではなく、あくまで最初から結論ありきのまあ実験であったと。
それはでも何のためにそんな風に実験が、
いやだから本当にあれですよ、ナチス の、 あの理由を探るっていうのが元々の理由だったと思うんだけども、でも結局そこをじゃあこうだろうっていうふうに証明するために、だからまあこのある意味このねやった学者のね人の名前がちょっと待ってください。
そうでもその仮説でなこう立証させたいっていうことですか。
そうですね、
手柄として、
うん、ジンバルド教授っていうのがいたんですけども、
はい、
ジンバルドさんっていうのが、はいはい、まあいわゆるだから自分のその名声みたいなのがあったんじゃないですかね、
うん、こういうものを実験したところこういうことが分かった、ナチスはいわゆるこういうことでやったのではないかということを。
そうなんですよ。そうなんですよ。それで実際にこのジンバルドさんっていうのは、うん、この実験によってめちゃくちゃ有名になって、
はいはいはい、
世界中に有名になったどころか、アメリカの、心理学のもう一番トップの権威ぐらいまでたどり着いているわけですよ、ね、だからそこまで行った人がの有名な理論としてなっちゃったわけだから、
まあそうですよね、
もう本当に未だに、それを信じた人結構いるんだけれども、だからこれだって1980年代のテッドのね、
うん、
でも彼はあのスピーチしてるらしいですよ、このことについて、うん、だから多分世の中の人はこの本を読まない限りは、うん、みんなこれが当たり前で普通に真実だと思っちゃってるんじゃないですかね。
それですよね、
うん、なんですよ。でだけども、うん、実際は全然違うと。でこれ面白いのがね、
はい、
実際実はね最近になってこのジンバルドっていうのが、うん、その実はこれ例えば あすいませんジンバルドじゃない、最近そう BBC イギリスの BBC っていう、はい、まあ、テレビ番組ある、テレビ番組というかなんだテレビの放送局ですね、
はい、
うん、国営放送局があるんですけども、そこが再現の実験をやったんですよ2001年に。で、まあ、当然ねその同じようなこと起こるだろうってやったんだけども、うん、実際やってみたら何も起こんなくて番組として成り立たなかったらしいんですよ、うん、だから打ち切りになっちゃったらしいんですよね、うん、だからでこんなのはでも誰も注目しないじゃないです か、
はいはい、
か消えちゃうわけですよ。だからやっぱり僕らの記憶の中っていうのは結構こういうインパクトがあることっていうのはね、
まあ、ちょっと刺激的な結論とかだと覚えてますもんね。
で実際刺激的な結論が一回あると、あ後でいやあれって違かったんだよとかって言われても、大体そういうのってあんまりニュースにならなかったりするわけですよ。
ないですよね、
うん、でそうするとあたかもそれがその真実のようにみんなの記憶の中でね、
うん、
入ってしまうと。でもう一つ例えばね、
はい、
すごく有名なのがあるのがミルグラムの実験、ね、ミルグラムの電気ショック実験っていうのがあるんですよ。これもね、まあ、このスタンフォードの実験よりも もしかしてもっと有名かもしれないんですけども、これもね1960年代にあった実験で、これねこれも僕昔話聞いた時にわすごい実験だなと思って、でその実際はこんな実験はねあまりにも非人道的だっていうことで今は禁止されてるっていう話も聞いたんだけども、これどういう実験かっていうと、まずね、これ、イェール大学、このイェールのね、アメリカのイェール大学での研究室だったんですけども、
はい、
そこの研究室にやっぱりアルバイトとして何人か雇われるわけですよ、
はい、
で例えば佐藤さんとか何人かね、じゃあアルバイトで来てくださいと。でじゃあこういう実験をするんで、まずここに座ってくださいと。でこの部屋のガラス越しに反対側の部屋にね、椅子に座ってる、
はい、
まあ、男性がいますと、
うん、
でこの男性に対して、今からいろんな質問をしますから、質問をして、でその質問を間違えたら、
はい、
電気ショックを与えますので、だからじゃあ佐藤さんね、これこのスイッチありますから、
うん、
ね、電気ショックのスイッチを こうレベルがあってだんだんこうね右回していくとその電気のこれがね強くなってくるんですよ。だけどもまあ最初のうちは別に死ぬわけじゃないから、だからその言われた通りにちょっとやってくださいって言って、でも実際は実験されてるのは実は佐藤さんなんですよね。でその窓側っていうか窓越しにいるその反対の部屋にいる人っていうのは俳優なんですよ。
そうなんだ、
うん、だからでも佐藤さんは、実験してるのはこの向こうの人だっていうふうに言われてるわけですよね。それで実際じゃあその実験が始まって、でいろいろ質問が流れるわけですよ、で質問が流れた後にその、まあ、どんどんやっぱ間違えるわけですよね、で間違えるからはいじゃあ、スイッチ入れてくださいっつってでこう入れるじゃないですか、そしたら最初ビリビリってなってああとかなるわけですよ。でそしたらだんだん間違えるからどんどんはいじゃあもっと電気をね強くしてくださいって言われるんですよ。でとかって最初戸惑うんですよね、でもあ大丈夫です実験ですからやってくださいって言って冷静にこうアナウンスがどんどん流れるわけですよ。そしたらはいはいって言ってはい大丈夫ですもっと上げてください、もっと上げてずっと言われるんですよ。
なるんだ。
そうすると結論として、65% の人がこの、被験者っていうこの反対側の部屋の人が感電死するレベルの電力まで上げちゃうっていうね、上げちゃったっていうそういう実験結果があったっていうことなんですよ。でそれによっていわゆるまあこれ未然な証明かもしれないんですけども、人間っていうのはその権威とかね、あとそういう状況によってたとえ人を殺すようなことを指示されてもそれを自分の意思でやめるとかはしないで、結局それは実験ですからとかやってくださいって言われるとそれに素直に従ってやってしまうんだっていうね、そういう証明だっていうことで1960年代からずっと人間の本性として、こんなに人間って怖いんだよねっていうような話としてすごく世の中には広まってるんですよね。で僕も本当これ結構ね学生の頃この話聞いてすごいなと思って、ずっと僕の頭の中になんか残ってて、で実はいろんなところでやっぱそのこの人そのミリグラムの実験っていうのをベースにしていろんなその結論を出したりとか話を考えたりもしてたんですよ。でじゃあ実際このね希望の歴史の中では何て書いてあるかっていうと、この実験がインチキだったって。
また
そうなんですよ。
なんでですか。
いやだからこれもやっぱりそのスタンフォードの実験と似たような形で、実際にその指示されたいたとかね、された人っていうのが結構なんだろうな、拒否をしてた人もたくさんいたんだけども、
あこうちょっとこの、間違えたからといって電気流すのはちょっと無理ですと、
なんだけども、であと実際にこれが本当にこれがもうね本物なのかっていうことさえも疑った人もいたわけですよ。だけどでもこれは、まあ、こういうものだから、いいだろうっていうふうにやっていたとかね、だから本当に人が死んでたと思った人ってあんまりいなかったりとかするわけですよ。だけどそんなこともね分かんないじゃないですか。そうやってこの 65% って、つまり僕らの頭の中ではそういうことがあった、事件があると思うと、あやっぱりみたいになっちゃうわけですよ。もともとそれを信じたかったから僕らとしてはね、だからでこういう実験っていっぱい出てきてきちゃってるから、それによって本当にこのミルグラムの実験なんてのはもうね本当に心理学とか、まあ、だけじゃなくても、まあ、いわゆるその社会学とかね、そういうリベラルアーツの世界ではもう何でしょうね、なんかニュートン力学ぐらいの勢い、まあそこまでいくかどうか分かんないですけど、まあでも本当に
みんながこう知ってるというか
知ってるし、その一つのベースとなっているその理論ぐらいな話なわけですよ。だからでも実際は違うんだと、
それがひっくり返るとなかなかじゃあちょっと衝撃ですね。
衝撃的ですよ。だからもう本当にまあこういうのたくさんあるんですけども、いろいろエピソードたくさんあるんですけどね、であともう一個ね、これがねすごいなと思うのが、ちょっと前に、これ世界的にベストセラーになった本で、ジャレッド・ダイヤモンドっていうね、 あの人の書いた、これハーバードの、教授なんですけども、うん、その人が書いた文明崩壊っていう本があるんですよ、はい、でこれね、あのジャレット・ダイモンドの本っていうのは、じゃあその前に書いた、銃鉄病厳禁かなっていうのが本当に世界的ベストセラーになって、で人間の文明っていうものがなぜある文明はそのまあいわゆる発達していって、である文明は果たしなかったかっていうようなことを、実はそのまあ結論から言うと環境がまあ要因ですねっていう、つまり民族が優秀とかそんな話でも何でもなくて、例えばヨーロッパではなぜその文明がその一つの発達したかっていうと、たまたまそこに、鉄があり、でたまたま、そこにある植生がね、あの要するにあの環境ですよね、環境が、その家畜が生まれる環境というか動植物、はい、植物があったと。でその植物っていうのも、要するにその植物を食べる動物によって、うん、まあ、あてか すみません、植物の違いによってそこで生きる動物って変わるわけじゃないですか、うん、だけど実は世界中にたくさん動物いるんだけども、はい、家畜になることができる動物っていうのは、ね、ほとんどいないんですよ、うん、で例えば実際今でもね、家畜になってる動物っていうと、豚とか牛とか、はいはい、馬とか、うん、あとまあ、ラクダとか、うんうんうん、ね、まあ、南米とか行くとなんかアルパカとかちょこっといるけども、はいはいはい、でも全体的なその動物の数からすると圧倒的に少ないんですよ。例えばシマウマとかね、アフリカとかっていっぱいいるんだけど、シマウマは絶対家畜化できないんですよ、気性が荒すぎて。
あ、そうなんですか、
うん、だし、たまにほらあのクマとか、はいはいはい、うん、あとトラとかをね、なんか家で飼ってる人とかたまにいるじゃないですか、
はいはいはい、
でも結構本人が食べられちゃったりとかあるじゃないですか、
はい、聞きますね、
うんうん、だからやっぱり従順じゃないんですよ、
うん、
だから本当に従順でその家畜にできる動物ってめちゃくちゃ限定されてるんだけども、うん、でもそういう従順な家畜がいるから農耕に使われたりとか、
うんうんうんうん、
いろいろ生産性が上がったりするわけですよ。じゃあその従順なその家畜がいた場所っていうのは、その家畜が食べるその、要するになんだ、植物、
はい、
その植物にその依存するわけですよね、
はい、
でその植物がたまたまいたのが、うん、まあ、例えばヨーロッパの方は牛とか馬がいたって話で、
うん、
でじゃあその牛とか馬とかね、そういうその家畜になる動物がいることによって、その家畜の近くで住んでいたから、
うん、
その家畜に寄生する病原菌があったと、
うんうんうん、
で人間はその家畜の近くで住んでいたから、その家畜に寄生した病原菌にいわゆるその、まあ、抗体ができるわけですね、うん、免疫ができて、
はい、
でも今度ヨーロッパ人がアメリカ大陸を発見して、ね、でそのコロンブスが、ね、まあ、発見した後に中南米にこうどんどんヨーロッパから行くわけじゃないですか、
はい、
で当時中南米にはあの結構ちゃんとした文明があったんですよ、
うん、
でだけどもほとんど全滅しちゃったんですよね、
うん、
でその時にじゃあヨーロッパの人たちが特にスペインとかね、スペイン人とかすごくその武力によって制圧したのかっていうとそうじゃなくて、
うん、
ほとんど 90% ぐらいの人たちが病気で死んでるんですよ。で何の病気かっていうと、それはヨーロッパの人たちが持ち込んだ病気だったんですよ。つまりそれは家畜にいたことによって彼らは大丈夫だった、
うん、
でも中南米の人たちは免疫力がないから、うん、その病原菌にやられちゃったってことなんですよね、うん、だからそういうことによって、
うん、
結構まあこの話もすごい本当は長いんですけども、まあね、文明っていうのは意外とその元をたどっていくと単なる植生の違いによって結果として大きな文明の違いになってますねみたいなので、これで本当にもう歴史的なあのまあ歴史観が変わったし、あの大ベストセラーになったんだけども、でその彼の書いた次のね作品っていうのが文明崩壊っていう本があって、 でその文明崩壊の中では、世界中のいろんな文明がねやっぱ、まあ、結論から言うと環境破壊をすることによって文明が崩壊してったっていう例をね、はいはい、たくさん挙げてるんですよ。でその中で一つそのいい例として挙げてるのが日本なんですよね、
は
い、で日本っていうのは実は江戸時代まで結構その、まあ、日本って今例えば森林国土の 80% が森林ですとかっていうね小学校の時習うじゃないですか、
はいはい、
で実際やっぱりまだ森林が多いわけですよ、
うん、
でもこれって昔からそうかって言うとそうじゃなくて、うん、実は江戸時代の初期までには、はい、要するにその戦国時代のね後でみんなお城をね天守閣とか作るとかっていうんで木をバンバン切ってってであと当然暖を取らなきゃいけないとかなんで、はい、だからほとんど木がなくなってたらしいんですよ江戸時代の初期になった時に、
はいはいはい、
でその徳川家光が当時もう森林はね切ったらダメだとっていうそのまあ全国的にその禁止令を出して、
はいはいはい、
で切った時は必ずその木を植えろと、
植える、
うん、だから天守閣を作るとかっていうのもなくなったわけですよね。それででそのことによって、
うん、
結局日本のその森林が守られたんですよ。だからその森林伐採をやればやるほど結局一回切っちゃうとそこからまた生えてくるって時間かかるわけじゃないですか。そうすると砂漠化しちゃうんですよ、
ね、
砂漠化することによって当然植生も変わるし、はい、農業とかも全然できなくなるしっていうね、はい、だからそういうことを日本の場合はまあその実際政府の政策によって文明崩壊が、
うん、
まあ防げられたっていう例が一つのエピソードとしてあるんだけども、はい、その反対のエピソードとして出てくるのが、
はい、
イースター島なんですよ。
はいはいはい、イースター島、
うんうん、イースター島っていうと結局あれですよね、モアイ像とか、
はいはいはい、
で、うん、でイースター島の例っていうのは実はもう完全に一回文明が崩壊したっていう話なんですよ、
うんうんうん、
でこれは一つの話によると最後は、まあ、森林伐採があまりにも進んで、
うん、
でそのイースター島って本当太平洋のど真ん中にある陸の孤島っていうか、
うん、
ね陸の孤島でおかしいですね、もう海の中のあるちっちゃい島 で、
そうですね、
離島というか、はい、周りに何もないから、
はい、
だからその島で全てをこう自活するしかないんですよね、エネルギーも何もないんで、
はい、
でもそこの中における農業とかも全部崩壊してしまって、で人口が大体10分の1ぐらいまでなって、で最後は住民同士で殺し合いだけじゃなくて殺した相手の肉を食べたとか、
うん、
でモアイ最初はモアイ像っていうのをたくさん立ててやったのがもう最後も全部倒れて、でもう本当にもう地獄絵図みたいな感じになってたっていうそういうねストーリー言われてるんですよ、
はいはいはい、
でそのジャレット・ダイモンドの中でもだからその一つの、ね、どうやって文明が衰退していくか崩壊していくかっていうのをいい例として出てくるんだけども、
うん、
で実は話はこう持ってくるんですけどねこの、はい、この希望の歴史の中では、
はい、
嘘だと、
それも
嘘でした、間違ってましたっていうのを、いや結構ねそのエビデンスがねいい加減だったんですよ。
適当だからちょっとその伝説、うん、都市伝説的にこうわっと広まっちゃったけど
完全な都市伝説だった
と、実はそんなことなかった
っていう、本当にじゃあそのね大量虐殺の墓とか骨とかあるんですかって調べたけど一個も出てこないし、そんな事実あったんですか、人口が本当に上がって下がったっていうそのあるんですかっていうのそれもねいろいろ調べてみたらいやないんじゃないですかと、だから実際だから崩壊どころかしてないんだろうと、うん、っていう話で、で結構ねそれでその要するにどういう何をねじゃあこの本で言いたいかっていうと、
うん、
結構僕らはこうやってねいろいろそのまあいろんな勉強とかしたりすればするほど、
うん、
その世の中でまことしやかにね広がってまあその僕らが事実の証明として、
はい、
まあ信じている人間性の本質みたいなものっていうものが、うん、その結構まあ、ネガティブな要素があるからこそ、だから僕らはじゃあいろんな規則をたくさん作んなきゃいけないし、で世の中っていうものはだからいかに人間をこうコントロールしていくかみたいなね、だから人間は基本的に信用しちゃいけないんだと、悪いことするからっていうそういうベースで世の中やっぱ 作ろうとしちゃうし、これって、まあ、社会のシステムだけじゃなくて、はい、まあ、会社とかあと仲間内でグループなんかやろうとかいう時もね、はい、やっぱりそういうことってどっかで僕らの脳裏にあるわけですよ、はい、だけどもそれのベースとなっている人間って基本的にこうなっちゃうねっていうここの思い込みっていうものの元々のものがもうほとんどが嘘ですっていうね、
はい、いやーそうか、
うん、でこうなっちゃうとじゃあ僕らの普段の生活がねその判断って変わってくるはずじゃないですか。
いやそうですね、
うん、だからこれがもっと人間っていうものは実は非常にその人々をね、
うん、
助け合うし、
うん
うん、思ってるほどその僕らは残酷じゃないし、
うん、
例えば戦場なんかでもね、第一次世界大戦の時に戦時中ですよ、戦時中の最前線、はい、第一次世界大戦っていうともう塹壕のところに、ね、うん、相手でこうなんか手でほらライフルとか持って、最前線で本当にバチバチ殺してた人たちですよ、うんうん、それが例えばクリスマスの時になったら、
うん、
ね、これエピソードであるんだけども、クリスマスの日にドイツ軍とイギリス軍でそのクリスマスの日にいきなり賛美歌を歌い始めたっつって、でそしたらイギリス軍が歌い始めてドイツ軍がまた歌ってっつって、それの、ね、結構その日はだから実際その戦闘がなくなっちゃったとか、
停戦というかね、
うん、
バカン
で
そうだった
っていう、ね、そうで、それだけじゃなくて実際にその前線のいた人たちはじゃあっつってクリスマスプレゼントを交換しようなんつってやってたらしいんです本当に、うん、で交換して、でじゃあこれ戦争終わったら本当にあの連絡取り合おうみたいになったりとか、だから最前線の人たちはもう戦争なんかバカバカしいからねやめようなんてなってたんだけ ど、
ね、
結局最前線から遠くになればなるほど、ね、何言ってんだドイツダメだとか何言ってんイギリスだとかなって政治的な圧力で結局その後ルールで最前線のやつらは交流したらダメだって禁止令が出てでどんどん戦争が長引いてたっていうね、話があるぐらいだから、だから結構僕らはある意味そのもっと人間性ってものをね、
うん、
信用してもいいんじゃないかと、
はい、
うん、っていうようなことだから、まさしくこのね希望の歴史っていう、まあ、これ本当ね、まあ、全然紹介できなかったエピソードたくさん、まだまだたくさん面白い話あるんですけども、はい、で本当にそのいろんな意味で変にそのなんか単なるその楽観するっていうことじゃなくて、
うん、
その現実的に僕らが何をベースにそこまでその人間性に対して判断してるかってことに対してのもう一回考えるいいきっかけになるし、プラスそれによって実はもっと未来はもしかしたら明るいんじゃないですかっていうことを考えさせられる、
すごい
めちゃくちゃいい本ですね。
前向きな、まさに希望ですね。
そうですね、はい、
あ、じゃあこの我々が思ってたよりもこの我々この人間のこうなんていうか本質はそんな悪いもんじゃないぞというふうに、しかもそれがちゃんとしたエビデンスをもとにそういうふうに思えるというのは一個いいかもしれないですね。
そうですね、
はい、はあ、希望の歴史上下巻、
はい、
発売中ということで、じゃあ興味持った方はぜひ読んでいただいて、またそういうふうにねちょっとみんながそう思うことでまた世の中の空気も意外と変わってきたりするもんですからね。
あ、まあ、全然変わると思いますよ。
そうですよね、
はい、で、あと例えばね、これ一番最後の方にちょっと書いてあったんだけども、はい、僕自分の実感としてすごく思ってたのが、人のそのなんか憎しみとか、例えばそのなんだろう、なんとか人に対してとかね、だからじゃないですか。これって結局知らないからなん起こるんだって僕はいつも思ったんですよ。
はい、
うん、だから僕は結構いろんな世界中ね、いろんなところに行くことで。
はい、
どこの国の人もなんかその国っていうよりもその国の似た人の顔とか浮かぶんですよ、ね、でそうなると結局そこってそのいわゆる非常に人間的な部分になるから、じゃあそこに爆弾を落としそうとかね、いや思ったら、いや、あいつら大丈夫かなとかなるじゃないですか。でもそこの人たち知らなかったらなんかゲームの中の、ね、敵みたいな感じになっちゃうから、別にどっちでもいいんじゃんみたいな思うわけですよね。だからそういうその人間ってやっぱ交流をすることによってよりそのまあ相手に対するその共感力ってのも増えてくるし、それによって全然世界もねやっぱ変わってくるんだみたいな話もねやっぱ出てくるんでね、はい、
なるほど、知ってるかどうかがまあ大きい鍵になりそうだということでございました、はい、さあということで、あっという間にお時間になりました、ここまでのお相手アシスタントトキルキャンプ佐藤光晴と、
はい、目崎正明でした。
さよなら。
目崎正明、ハッピーウェッジ。